本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所は新約聖書102ページ、ルカによる福音書1章67節から79節です。新約聖書102ページ、ルカによる福音書1章67節から79節お読みいたします。父ザカリアは聖霊に満たされこう予言した。褒めたたえよ、イスラエルの神である主よ。主はその民を訪れて解放し、我らのために救いの角をしもべダビデの家から起こされた。昔から聖なる預言者たちの口を通して語られた通りに、それは我らの敵すべて我らを憎む者の手からの救い。主は我らの先祖を憐れみ、その聖なる契約を覚えていてくださる。これは我らの父アブラハムに立てられた誓い。こうして我らは敵の手から救われ、恐れなく主に仕える。生涯主の御前に清く正しく、幼子よ、お前は意図高き方の預言者と呼ばれる。主に先立って行き、その道を整え、主の民に罪の許しによる救いを知らせるからである。これは我らの神の憐れみの心による。この憐れみによって、高いところから明け物の光が我らを訪れ、暗闇と死の影に座している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道に導く。宣教復活の命に生きると題して末森先生にメッセージをしていただきます。
おはようございます。一言お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、この朝を心から感謝いたします。すべてを新しくしてくださる主の恵みが、私たち一人一人を礼拝へと導き、また整えてくださることを感謝いたします。どうぞ今日もこの時に、あなたが呼ばれた私たちの名を、あなたがどうぞ高めてくださり、またどうかあなたの名によって集められた私たちが、あなたの御前に頭を垂れ、御言葉の命に耳を傾けるひとときとならせてください。どうぞ主よ、信仰を私たちに与えてください。信じるものにならせてください。イエス様、どうぞこの人生が誠にあなたと共に生き、自由であり素晴らしい人生であることを、またどうか私たちが今日も知ることができますように。そしてどうぞ、いよいよ私たちがこの新しい年、あなたの恵みの中で大きく豊かに成長していく年となりますように、ここに集われたお一人お一人を格別に祝福し、またどうかその祈りにあなたが応答してくださいますようにお願いいたします。様々な困難の中に私たちはございます。また世界も日本も様々な状況に置かれております。されどイエス様、今日もあなたが生きてそのすべてを司り導いておられることを信じてありがとうございます。どうか主の栄光がこの礼拝を通していよいよ表されていきますように、私たちを導いてください。今日ここにおられない多くの兄弟姉妹がおります。愛する家族がおります。主を憐れみ助けてください。それぞれの場所にあたってあなたが新しい1週間も励まし強めてくださる時となりますように切にお願いいたします。この時を感謝し、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。新しいこの朝ですね、まさに先ほど霊神学生のお祈りになりました復活の日、この朝に共に礼拝ができますことを心から感謝いたします。私はですね、先週お休みをいただきまして、主人の母と兄が暮らす岩手県八幡平市に行ってまいりました。いつも私は盛岡に行くというんですけども、全然盛岡じゃないんですね。盛岡から1時間近くかけて行くんで、全然盛岡じゃないんです。岩手県八幡平市の松尾だったでしょうかですね。というところが正しい住所ですけれども、まあ、今回はですね、主人の兄がずっと入院していることもありまして、まあ、ここ数年帰っておりませんので、この機会にですね、せっかくだからということで、ことで岩手まで行って温泉に入ってスキーをしてとですね、そのような計画を立てておりました。そのような矢先にですね、東京から連絡がありまして、父が心筋梗塞で倒れた で、実はですね、それを私が知ったのは、もう手術の時、手術はこれから始まるという時で、その前の晩の夜中にですね、そういうことが起こったわけですけれども、まあ、母とですね、姉は、せっかく休みに行ってるんだからと言ってですね、あんまり心配かけるのやめようと言って、連絡がなかったんですね。で、次の日の朝、違う方から、お父様のために祈ってますと言ってですね、連絡をいただきました。え？お父様？お母様のことじゃなくてですね、お父様何があったのかなと思って、まあ姉に電話したところ、実はこうだって言ってですね、まあ大変驚きまして、もう帰った方がいいんじゃないのというですね、まあそういう家族、実家の方でもですね、そういう話になりましたけれども、本当に幸いの幸いで、主の最善中の最善がなされまして、もうその痛み始めてからですね、4時間後ですか、4時間半後には全てが終えられているというですね、本当にこれは、人の技ではない、本当に神様が圧倒的に父に働いてくださって、また背後の皆様のお祈りの中で、まさに今日ヨハネ伝で読みました、死に至ることなくですね、神の栄光が表されるためであると、そのように主の栄光が表され、今順調に回復していることを、このように皆様に報告できますことを心から感謝いたします。まあ本人曰くですね、8日のこの夜中にもう胸が苦しみ出して、もうこれは尋常じゃないということで、まあ病院に行ったということですけれども、まさか本人も死がそんなに近くにですね、迫っているとは気づきもしなかった。それこそ胃腸がムカムカするぐらいでですね、そんな思いで行ったわけですけれども、でも実はまさに死がと死と隣り合わせ。またですね、この後ですね、この向こうで父とラインでですね、連絡を取りながら、本当に今回のことを通して、いかにこの人生というものが儚いものであるか。死はいつも隣り合わせである。そして本人はですね、このお正月に家族と楽しく過ごして、そしていよいよ新年明けて仕事に挑むぞとですね、意気込んで周りの整理までしていたそうですけれども、そのような中でですね、倒れた。けれどもそのことを通して本当に全ては主のものであるということ。自分が意気込んだ人生ではない。自分が意気込んで頑張ってやるぞ。家族の祝福の中で恵みに満ち溢れて。でもそれら全ては主が与えてくださったもの。主は生かしですね。主が生かされているから生きているということ。恵みによって生かされているだけだ。そのことを改めて、まあ、岩尾兄弟が覚え、本当にますます謙遜に主を恐れて、主に生かされている間、本当に主のために、主の御用のために生きたい。まあ、そのようなですね、思いを新たにした。まあ、私の父ですからですね、あまり、褒めるのはあれですけれども、でも、あ、それを聞いて本当に尊い信仰者だな。そのようにですね、本当に主の皆を褒めたたえました。試練は私たちを神の前に本当にへり下らせ、神を恐れるものに変えていく恵みであります。この苦しんでいるですね、父のそのような状態の中に、まあ家族はのんきなものでありまして、ですね、母はですね、ちょっと痛がりすぎなんじゃないのとですね、まあすぐ大げさに、男性はすぐ痛みに弱いからとですね、もう大げさなんじゃないのとですね、それぐらいに思っていたそうです。で、こういうことになってからですね、我慢しなさいって言わなくてよかったわ、と言ってですね、それがまあ妻のですね、正直な思いであり。ですね。そしてですね、もう姉に関しては21日の星頑張ってね、お父さん。それまでには元気になってちょうだいとですね。まあ、本当に信仰者の家族はですね、のんきと言われますけど、のんきであります。またですね、私は岩手にいながら、ですね、これ父のことだから言えるんですけれども、私はその日の晩ですね、この話を昨日朝執事にしたら、これはもうそれはもう先生、職業病ですね、と言われましたけれども、早速夢の中でですね、告別式のメッセージをですね、考えているという、ですね。そして、あ、どうしよう、あ、メッセージが決まんない、早く、あ、告別式の段取りはとですね、夢の中でしていて、夢の中で、あ、まだ、あ、父死んでなかったよな、と。まあそんな話をですね、父にもしましですね、話しましたけれども、まあすべてがですね、本当に主の最善の中ですべてが守られて、今このように皆さんと楽しくですね、この話ができますことを本当に感謝し、されど私たちは同じように死が常に隣り合わせであるということを、やはりこのことを通して覚えさせられるものであります。大丈夫な人は一人もいない。実際ですね、私は今回このことを、まあ、岩手の地で知ったわけですけれども、この話をですね、私の主人の実家でその、このことをですね、話しているときに、あ、そのことを通して、 主人の父は心筋梗塞でもう即死でありました。同じですね。それを話を聞いたときに、あ、もしかしたら、あの日ですね、私は幽霊杯です。じゃあねと別れて、それがもしかして最後になったかもしれない。それぐらい、まあ私の主人の父親においてはそうであったわけです。朝具合悪い、それで倒れて、そして話すこともない、それで終わりですね。家族においては大きなこの父親という存在、夫という存在をその日になくしていく。まあ私たちはそのようにして常に誰に何が起こるかわからない。それが私たちの人生であります。どんなに計画しても、どんなに大丈夫だと思っていても、どんなに健康診断をしていてもですね、どんなにいい食事生活をしていても、死はやっぱり隣り合わせであります。私たちはそのことを覚えるときに、今一度、私たちの人生が何のために、そして何によって生かされ、守られ、与えられた人生であるのか、そのことをですね、まあ私自身、この父のこのことを通して、またより深くそのことを覚え、されど、今回ですね、この中において、父がその中で信仰を告白しているということに、本当に主に感謝と、また賛美をですね、捧げるものであったわけであります。さて、元旦から私たちは、この口を清別する、ですね、不平不満を言わない、不平不満の言うためではなく、不信仰を告白するためではなく、またこの口が人の悪口を言ったりですね、意地悪を言うためではなくして、神様の栄光のためにこの口を広く開ける新しい一年になりましょう。そのようにですね、御言葉が語られております。今年はそのように信仰を告白し、また命令を持って山を動く、またですね、私を強めてくださる方のおかげで、私には全てが可能です。そのように告白し、また私たちの口が愛を伝えるために、裁きや憎しみではない愛を告白する口、また福音を述べ伝えるこの口と変えられていきますように、まさにその中で神様が生きて働いておられる、そのような現実を私たちが証しすることができるように過ごしてまいりましょう。まあ、そのようなですね、御言葉が始まりました。どうでしょうか ?2週間ですね。2週間が経ちましたけれども、それはですね、取りも直さず、神様が私たちに信仰によって生きること。すなわち、ただ信ぜよ。信じなさい。信じることを私たち一人一人に命じられ、また、それは言い換えるならば、いかに神様が信仰を喜ばれるかということ。イエス様がどれぐらい私たちが主を信頼することを喜んでおられるか。そのことを私たちに語っているわけであります。どんなに立派な人生を生きたとしても、立派な奉仕が教会でできたとしても、たとえたくさんの献金を捧げたとしても、それが神様を喜ばせられるのではありません。そうではない。ヘブライ人への手紙に書かれているように、信仰がなければ、神を喜ばすことはできません。信仰こそが、主が最も喜んでくださる、私たちの応答であるということ。そして、私たちの人生は、先ほど言いました、本当にいつ死ぬかわからないアルミでは、それこそメメントモリというですね、言葉があるように、いつも死を覚えていきなさい。こういうラテン語があるように、私たちはそのような儚い人生、けれどその人生が神を信じる、そのようなものに変えられていった人生は、どれぐらい幸いな人生か。しかし、私たちはどうでしょうか。どこか、神様を信じている、また神様の存在を分かっている、またここに集って信仰者の方であれば、神様を信じています。だから礼拝を捧げています。そのように、言えるかもしれません。けれども、私たちが本当に信じてますか？疑っていませんか？今の現実の中で、やっぱり神様はいない。やっぱり祈ってはダメだ。祈っても無駄だ。そのような失望がどこかで私たちのうちにないでしょうか？心配していないでしょうか？神様が、心配していないことを私たちは心配するために時間を費やしていないでしょうか。 私たちの信仰は見せかけになっていないでしょうか。今朝唱詩でダビデの詩編51編を読みました。ダビデは見救いの喜びを再び私に味わわせ、自由の霊によって支えてください、そのように告白しています。信仰というものは私たちに救いの喜びを与え、そして私たちがいついかなる時においても何にもとらわれることがない、神によって自由に神と共に生きることができる、それを喜び告白していくものであります。また私たちはここにですね、それこそ求めているリバイバルがあります。教会のリバイバルとは、多くのですね、人たちが教会に集まるだけではありません。私たち自身が本当に救われた喜びに生きるということ、救われたがゆえにその応答をして神様に仕えるものと変えられていくということ。なぜですね、この冒頭にこのような問いかけをから始めたかと言いますと、今朝ご一緒に購読したヨハネによる福音書11章、ここに登場するイエス様の愛しておられたマリアとマルタ、出てきますけれども、この人たちは信仰者であったわけです。11章の25節と26節でイエス様がこのようにおっしゃいました。ヨハネによる福音書11章の25節26節でイエスは言われた。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。このことを信じるか。なんて答えたでしょうか。マルタは、はい主よ、信じますということです。アーメン主よ、あなたが世に来られるはずの神の子メシアであると私は信じております。このように告白しているわけですから、当然マルタに信仰があったと私たちは言うことができるでしょう。イエス様をメシアとして、神の子として信じ主よと、そのように告白していたこの姿を通して、マルタも、また言うまでもない、マリアも、この兄弟一家皆が信仰者であったことは言うまでもありません。しかし、その告白に対して、実際のマルタやマリアの心はどうだったでしょうか。この17節のところから読みますと、再三再四、マルタが言うこと、マリアが言うことを私たちが読んでみますと、21節、マルタはイエスに言った。主よ、もしここにいてくださいましたら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。また後半でマリアも言います。32節、主よ、もしここにおいでくださいましたら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。私はよみがえりであり、命である。私を信じる者は死んでも生きる。アーメン。そうです。あなたはメシアです。神の子です。あなたには何でもおできになります。でも、もし、そうだったなら、私の兄ラザロは死ななかったでしょうに。そのように告白しながらも、神様の目から見て、またイエス様から見たとき、マルタもマリアも信仰に立っているというよりも、まさにこの二人が置かれていたのは、もしイエス様がいてくださったなら、もしこうだったなら、もし神様がいるならば、私の兄は死ななかったでしょうに、という絶望ですね。現実に対して失望している姿。信仰告白しながらも、主よ、確かにあなたは復活であり命です。しかし、付け加えるならば、しかし、ラザロは死んじゃいました。もしあなたがここにいてくださったなら、ラザロは死ぬことがなかったでしょう。信じます。でも、ですね。これは決して人事ではありません。私たちが信じます。でもね。でも現実はね、私も変わらないし、現実もそうは簡単に変えられていかないし、まさに信仰告白しながらも、マルタとマリアの中に染みついていた絶望というもの、現実に対抗したときにそれを超えていくことができない、私たちのうちにある 不信仰というもの、これがこのことを出来事を通して明らかにされていきました。イエス様はこの冒頭において、この病気は死で終わるものではない、神の栄光のためである、神の子がそれによって栄光を受けるのである、またイエス様はこのことを通してあなた方が信じるようになるためである、そのように語り、またラザロは死んだけれども必ず復活する。はい、でもラザロは死んで4日も経っています。さらにその御言葉にそれこそ上乗せするように、自分自身のうちにある失望、信じきることができない、あまりの現実に、愛する者が死に4日も経ってしまったという、そのような現実の中で拭うことのできない失望、絶望がこの現実の中に起こっていたのであります。19世紀に生きたデンマークの哲学者であるこのキルケゴールという有名な方がいらっしゃいますけれども、この方は哲学者であり、また信仰者でありました。大変有名な著書に死に至る病という本が書かれております。これはヨハネ伝のですね、今日は読みませんでしたけれども、11章の4節のところ、この病気は死で終わるものではない、この言葉から、この言葉に対して人間にとって死に至る病とは何なのか、そのことをキルケゴールが語っています。その中で彼が語ることは、死に至る病とは絶望のことである。人間的に言えば死は一切の最後であり、人間的に言えば希望があるのは命がある間だけのことである。だからよくですね、この死んだら終わりですね。まさに死んだら終わり、死んだら一巻の終わり。そのようによく言いますよね。まさにそれは死んだら終わりだからです。死んだら終わりだと私たちが思っているからです。また死んだら終わりだとどっか私たちはそのように信じてしまっているからです。けれども、キルケゴールが語る本当の絶望は死ではない。そうではなくして、そのような死の現実を超えることができない。その死という大きな文字の目の前に絶望してしまっている。失望してしまっている。そして、これはただ死というですね、命が終わる、人生が終わるということだけでなくして、私たちの人生の中に起こる様々な困難、苦難、病、災害、様々な試練を通して、その目の前で、人間はその圧倒的力の中で押し込まれてしまっている。希望することができない。どこか失望している。どうでしょうか。私たちがイエス・キリストを信じていますと言いながらも、どこか密かに失望している。この念が拭えない。けれども、私たちにおいて、実は、まさに絶望とは、そのような人間の姿である。そのことを、キルケゴールという人は語っているわけであります。今日、イエス様が涙を流されたと私たちは読みました。なぜ涙を流されたんでしょうか。それは、まさにイエス様が愛する者たちがそのような力の中でうずくまっているからです。イエス様を信じてますと告白しながらも、その中に神を見出すことができない。神不在の現実の方を信じてしまっている。主がそこにおいても、これを復活させてくださり、様々な現実をも主は乗り越える力を与えてくださる。いや、死んで4日も経っているラザロさえ、蘇らすことがおできになる。このような現実ではなくして、目に見えて今死んでいるという現実、4日も経っているという現実、もう匂いもしていますという、そのことで、愛するマルタとマリアが涙を流している。失望している、その絶望のどん底にいる、その者たちに対して、イエス様は33節、心に憤りを覚え、興奮して言われた。どこに葬ったのか。彼らは主よ来てくださいと言った。イエスは涙を流された。ラザロが死んだことを悲しんでいたのではありません。そうではない。その死を超えることができない。人々において、誠にそのためにメシアは来てくださり、 私たちの死をすべて引き受け、病を引き受け、この人生の中に起こるすべての困難というもの、苦しみというもの、痛みというもの、すべてを引き受け、私たちに永遠の命、復活の命を与えるために来てくださった。けれどもそれを告白しながらも、なおその死という力、罪という力、不信仰の力に捉えられているその人間に対して、イエス様は憤りを覚えられた。これですね、英語の訳で言いますと、He groaned in the spirit and was troubled. この groaned in the spirit、すなわち、イエス様、この groan という言葉はですね、魂、うめくという言葉なんです。悲嘆に暮れる、もう嘆き、激しい痛みを覚えるという言葉なんです、この groan という意味は。すなわち、イエス様は、その人々の姿を見たときに、あ、かわいそうね。ラザロは生き返るのに、信じられなくてかわいそうね。そんな状態ではなくして、イエス様の魂が痛んだんです。そのように捉えられている人間において、どこか失望しながら、この人生運命だからね、しょうがない。そのように生きている私たちにおいて、イエス様はそれを見るときに、非常に魂が痛まれる。そして、なぜ信じないのか。もし信じるなら、神の栄光が見られると言っておいたではないか。なぜ信じないのか。なぜそのような力にあなた方はいつまでも捉えられているのか。イエス様は涙を流されたんです。私たちの現実はどうでしょうか。今回ですね、この先ほど読みました11章の25節26節が岩尾兄弟の信仰の告白となってですね、終わってからこの告白、私は復活であり命である、私を信じる者は死んでも生きる、今これを告白します。まさに主は生きておられます。そして私が死んでも生きるのは神の言葉です。そのように告白されていました。私たちはまさに、もちろん、一つの出来事を通して、病を通して私たちはいずれ死んでいきます。死なない人はいません。ですから事故かもしれない。それはどんな死に方か私たちにはわからない。けれども、されどその死を超えた世界があるということ。死は死で終わるものではない。絶望で終わるものではなくして、その死の後に、イエス・キリストを信じる者においては天国の喜びがあるということ。また私たちが今様々な人生の現実において、家族のこと、愛する者が失われている状態、愛する者が倒れている状態、それが病であれ、様々な罪の結果であれ、また家族がなかなか救いに預からない様々な現実、仕事の現実、そのような私たちではどうしても動かすことができない、これを私的現実というふうに言います。まさに私たちの人間力ではどうすることもできない、人を変えることもできません。けれどもそのような私的現実の中で、イエス様はラザロより出てきなさいと、そのようにラザロを蘇らすことがおできになったように、私たちのそのような困難が困難で終わるのではなくして、この困難はまさに神の栄光が表されるためであったのです。神の御業が、神の栄光が光り輝く、神様の栄光が皆様の人生の一つ一つのところで起ころうとしているのであります。それは皆さんの困難を通して、試練を通して、時にそれが死という恐れを通してであれ、愛する者の死というそのような出来事であれ、けれどもそれを通して死に絶望するのではなくして、問題に押しつぶされてそれでかわいそうねで終わるのではなくして、いや、今その死からさらに遥かに超えた、そのような困難からさらに遥かに超えた神の御業が今表されるために、その試練がある、その山がある、だから信じなさい。もし信じるなら神の栄光が見られる。これが私たちの新しい一年の主が語ってくださっているお言葉であると信じます。この一年において、いや私たちの人生において、様々な試練を通らされます。病であるかもしれません。死であるかもしれません。けれども私たちはそこで終わらない。 主が私たちと共にいてくださり、主がそれをはるかに超えた栄光を持って私たちに臨んでおられる、そのような神の現実を私たちは体験し告白しながら生きるのが信仰の歩みであります。ハレルヤ、なんと素晴らしいでしょうか、信仰の歩みはですね。私たちはなんか失望しながら、失望していてはなりません。まさにそれこそが絶望的、私たちの本来の姿です。人間はそのような大きな困難を通して絶望しないものはいませんけれども、今日最後にルカによる福音書を開いて終わります。ルカによる福音書の、いつもこれはクリスマスの記事で読む場所ですけれども、ゼカリアを通して語られた予言は何だったでしょうか。主はその民を訪れて解放し、我らのために救いの角をしもべダビデの家から起こされた。これは我らの神の憐れみの心による、この憐れみによって高いところから曙の光が我らを訪れ、暗闇と死の影に座している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道に導く。すなわちイエス・キリストはまさにそのような絶望に瀕死の状態でいる私たちのために、自分たちの力ではその現実を乗り越えることができない、そのような失望、密かに失望しながら歩んでいる私たちのためにこそ、イエス様は来てくださり、その暗闇のすべてを照らし、私たちに解放を与えてくださる。私たちが囚われながら、苦しみながら生きるのではない。イエス・キリストによって、私たちがこの生が限界があるものではない。私たちはその生、死を超えた、御国の約束がある。永遠の命がある。復活の命がある。その命の中で、私たちが喜びながら、自由なものとして生きるために、イエス・キリストは十字架にかかり、そして復活なさったのであります。このお方を信じるならば、私たちに恐れは何一つありません。死さえも病さえも、今あるすべての困難さえも、これは困難が困難で終わるものではありません。暗闇は暗闇で終わるものではありません。暗闇は光に打ち勝つことができなかった。イエス・キリストのこの救いを私たちが信じ歩んでいくとき、私たちは誠に自由なものに変えられていくんです。実は私たちは自由自由ですね。いや、神様にいろいろ言われるよりも自由に、自分らしく、人間らしく、これ実は一番不自由な意味なんです。それは私たちが欲情に、私たちの欲望に生きているに過ぎないからです。私たちが欲望の力に捕らえられている、その力に歩んでいるに過ぎないからです。けれども、今日私たちはルカによる福音書を読むときに、このように語られています。72節から、主は我らの先祖を憐れみ、その聖なる契約を覚えていてくださる。これは我らの父アブラハムに立てられた誓い。こうして我らは敵の手から救われ、恐れなく主に仕える。生涯主の御前に清く正しく。アーメン。これが信仰の意味です。恐れなく主に仕えるです。みんな恐れがありませんか。主に仕えるにおいてもですね、何をするにしても私たちは恐れがある。けれどもその恐れさえ主が取り除いてくださるんです。喜んで使えることは使えたらですね、それこそ奉仕したら私の時間がなくなっちゃう。祈ったらですね、私の時間がなくなっちゃう。主に一番にしたら私がなくなってしまう。違うんです。なくなった方がいいんです。ですね。そして主が本当に生きて働かれる方が私たちは幾倍も自由になれるんです。恐れなく主に仕える、この喜びの本当に命が、信仰の命が、復活の命に生きる、この喜びがいよいよ私たちの新しい一年の歩みに豊かに実現してまいりますように。またどうか今倒れている者たち、さまざまな困難にある者たちにおいても、この解放の訪れがイエス・キリストを通していよいよ豊かに栄光が表されていきますように、共にお祈りしたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、この朝をありがとうございます。あなたが今日も御言葉を通して、私はよみがえりであり命である、私を信じる者は死んでも生きると、主よ、あなたが私たちに語ってくださったこの朝を心から感謝いたします。一週間の始まりに、またこの新しい年にあたって、私たちがどのような困難の中にあっても、また私たちがたとえ主を 間近に控えるそのような存在であったとしても、されど主よ、あなたは生きて、それをはるかに超えて私たちに復活の命を与えてくださり、天国を約束を与えておられることを信じて心から感謝いたします。主よ、いよいよ私たちのこの置かれている現実に、さまざまな試練の中において、あなたが死んで4日も経ったラザロをよみがえらすことができたように、さまざまな私たちの私的現実にいよいよあなたの栄光を表してください。そのために私たちにどうか信仰を与えてください。信じることができますように、そのようなどうか私的現実の中で信仰の宣言を持って、主よ、私たちが乗り越え勝利に預かることができますように、私たちをいよいよ導き聖別してください。そのために私たちに豊かな聖霊の油注ぎをお与えくださいますように、切にお願いいたします。今日の御言葉がいよいよ実現していくことを信じ、主に期待しながら、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。